ベーシス IR セミナー in 広島。この時間は9月10日に広島で開催したベーシス IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。この番組は証券コード4068東証グロース上場ベーシスの IR 活動の一環としてお送りします。
ベーシスは ICT で世の中をもっと便利にを企業理念に掲げ、デジタル社会をインフラで支えるインフラテック事業を展開。通信、電力、ガスなどのインフラ事業者に対し、通信インフラの設計、施工、運用、保守サービス及び各種プロジェクト支援などのサービスを提供。それではご紹介いたしましょう。証券コード4068東証グロース上場ベーシス代表取締役社長の吉村君隆さんです。皆様大きな拍手でお迎えください。聞き手は株都庁カタリスト桜井英明さんでお送りします。
お久しぶりです。
あ、どうもこんにちは。お久しぶりです。
よろしくお願いいたします。
あのお話の前、社長、広島との縁ってどういう感じですか？
広島は私自分も出身ですし、創業も広島ということで今非常に嬉しく思ってます。はい、
ザ広島ということで、はい、じゃあ社長お話よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。改めまして、ベーシス株式会社の社長をやっております吉村と申します。先ほどもお話ししましたけども、私広島で創業して、こうやって広島で IR のお話ができるの非常に嬉しく思ってます。でしかもですね、弊社昨年上場ですので、コロナ禍の上場ということで、実は IR オンラインでしかやったことなくてですね、今日初めてリアルの IR が広島ということで非常に嬉しく思っておりますので、よろしくお願いします。まずですね、本日皆さんに特に覚えていただきたい4つのことがこちらになってます。でまず1つ目がですね、弊社は2000年に私が創業した独立系のエンジニアリング会社なんですけども、主に皆さんが今お使いの 5G 携帯電話の 5G の通信だとか、あとは IoT といったこういった通信のインフラ構築とか運用保証を行っている会社だということをまずご理解ください。そして2つ目ですけども、弊社のやっている事業領域、特に大手の通信工事会社さんと比較されることが多いんですけども、実は弊社はですね、この大手の通信工事会社とはちょっとポジショニングが違いますっていうのが1つ。そしてあとはこの後詳細お話をしますけども、 IT 等のテクノロジーを活用しているというところが一つ強みになっています。こちらは2つ目ですね。そして3つ目がですね、22年6月期の決算ですけども、売上営業利益ともにですね、過去最高を更新していますというところ。そしてあと4つ目が、私たちが属しているその市場規模なんですけども、モバイルが大体年間3兆円というふうに言われておりまして、あと IoT の分野も2兆円ということで、かなり市場規模も大きくてですね、ポテンシャルのあるそういった分野に属している会社だということをまず今日は覚えておいていただきたいなというふうに思っています。それでは弊社の会社概要ですけども、弊社は2000年に私が広島で創業した会社なんですけども、その後東京に拠点を構えまして、そこから日本全国に展開をしておりますので、今は基本的に国内主要都市に拠点を構え、日本国内で事業をやっている会社になっています。で社員数が340名程度の会社になっております。弊社の企業理念です。弊社のミッションは ICT、いわゆるその情報通信技術ですね、こういったものを活用して世の中を、社会をより良くしていく、便利にしていくというところを、我々のミッション、使命としておりまして、でビジョンがですね、アップデートザワールドというちょっとキャッチコピー的なビジョンを掲げておるんですけども、こちらはですね、ベーシスという会社が常に自社をアップデートしていく、自社の商品とか自社のサービスを常により良くアップデートしていきながら、業界だとか社会をより良くアップデートしていける、そんな会社になっていこうというようなビジョンを掲げて、今事業をやっております。で遠隔です。繰り返しになりますけども、2000年広島で創業して、創業の時はですね、モバイルエンジニアリングといういわゆるその携帯電話の通信が使えるようにするサービス、そういったものから創業してスタートをしております。で5年ほど広島で、事業をやっておったんですけども、これから全国に拡大していこうということで、2006年に東京に、拠点を構えまして、そこから2年ぐらいかけてですね、日本全国に事業領域を拡大しました。ですのでこの2000年から2007年ぐらいの時期が我々にとっての第一成長期、まずは全国に広げていったフェーズになっています。でその後第二成長期ということで、2011年頃からなるんですけども、 私たちのこの通信インフラを作る業界はですね、携帯電話会社さんが発注者なわけですけども、いわゆるその建設業界と同じような形で多重下請け構造になっている業界なんですね。なので私広島で創業した時は、実は携帯電話会社さんから直接ご依頼をいただくんではなく、やはりその間に大手企業さんが入られたりとかっていう形で、実は私4次下請けとか5次下請けの末端から実はスタートしている会社でした。でなかなか、まあ、業界のしがらみ等もあってですね、この上に上がっていくのって大変なんですけども、約10年かけまして、まあ、段階を追ってですね、まあ、こういったキャリアさんから直接ご依頼いただけるような会社になったというところで、ここからまた一気に、まあ、キャリア様から直接案件いただきますので、その案件の単価だったり規模みたいなものも大きくなりましたので、ここで、第二成長期ということで会社を大きくすることができました。でその後ですね、まあ、第三成長期ということで、これ2015年頃になるんですけども、創業から15年間培ってきた携帯業界で我々が培ってきたこの通信のインフラを作るノウハウを他の業界にも広げていこうということで、まず電力業界に我々は進出していきました。でこの当時ちょうど電力会社さんがですね、スマートメーターと言われる皆さんのご家庭にもついているその電気使用量を測る計量器があるんですけども、これを次世代型のメーターに切り替えていくと。でこちら無線通信を使うメーターでしたので、ここは我々参入できるというところで参入いたしまして、まあ、ここが弊社の2本目の柱である IoT のビジネスにつながっていくんですけども、まあ、こういった形でモバイル分野以外に進出をして、まあ、第三成長期というものを作ってきたというのがこのフェーズになっています。でその後ですね、通信、電力、ガスといろんなそのライフラインの業界に、まあ、進出をしていきながらですね、今はその他にも IoT の分野というところでかなり広い産業分野に対して我々サービス提供をしていると。でその結果昨年6月にですね、マザーズに上場させていただくことができたというのが弊社の歴史になっています。それではもう少し詳しく弊社の事業内容をお伝えしていきたいと思います。キーワード繰り返しになりますけども、今我々が着手しているのはこの 5G と IoT、 このキーワードがメインになっておりまして、これからですね 5G と IoT がますます普及することによって、これから新しい未来の超スマート社会が実現されていくわけですけども、そのスマート社会を作るために必要な通信という一番土台となるインフラを作り支える会社がベーシスという会社になっています。で私たちはですね、自社の事業のことをインフラテックという造語を使って表現しています。でこれは弊社の強みである2つのキーワードを掛け合わせているんですけども、まずインフラですね。創業から22年間培ってきましたこの通信、特に無線通信を使えるようにする、こういったまあノウハウスキルを持っているというところ、そして IT を中心としたテクノロジーを利活用することで高い生産性を誇れることができる、この2つの強み、このキーワードを掛け合わせて自社の事業のことを表現させていただいております。具体的内容ですけども、まずモバイルですね。こちらは携帯電話会社様から直接依頼を受けまして、今皆さんがお使いの 4G とか 5G の無線通信、あとはキャリアさんの Wi-Fi 等もありますけども、こういった無線ネットワーク、無線通信が使える環境を作っております。ですので、まあ、こちらにも書いているような、いわゆるその携帯電話の基地局と言われるアンテナが、この、まあ、市街地とかであればビルの屋上にアンテナが立っているんですけども、そこには通信基地局と言われる無線装置がついているんですけども、そういったものの工事等ももちろんやりますし、あとは工事が終わった後のですね、電波が常に使いやすくなるような電波の最適化みたいなことをご支援させていただいたりだとか、あとは24時間365日この通信基地局が正常に作動するような遠隔監視だとかですね、もしトラブルが起きた時にはリモートで遠隔でですね、この無線通信がちゃんと届くようにリモートでコンピューターを使ってですね、そういった保守みたいなことをやったりとか、まあそういったところは幅広くやってるのが弊社のモバイルのサービスになっています。A さんから B さんに電話したりだとかメールを送るときもそうなんですけども、この無線通信を使ってやっぱ繋がってるんですけども、その途中の区間というのは基地局と基地局の間にですね、いろんなその通信設備があります。で、基地局と言われるアンテナは、いわゆる通信工事会社さん、施工会社さんがメインとしてやられている領域です。で、我々はその工事が終わった後のですね、遠隔でリモートで監視をしたり保守をする、こういったところをやっておりまして、弊社の得意領域はどちらかというと工事も一部やりますけども、工事の後の運用の方が我々メインというふうにご理解ください。続きまして IoT です。IoT の分野、これちょっとなかなかイメージしにくいと思うんですけども、この IoT っていうのは物のインターネットって言われてまして、 今までのインターネットっていうのは私たち人間がスマートフォンとかパソコンを使ってインターネットにつなげてヒューマンとヒューマンのコミュニケーション、メールしたりだとか SNS やったりで使ってましたけども、 IoT の世界っていうのはいわゆるそのものですね、要は人ではね、物が通信につながって、物と物同士が通信をすることによって生まれてくる新しいサービスの世界観が IoT なんですけども、 IoT を実現するための通信ネットワークを作ったりだとか、あとは IoT に必要なデバイス、ハードウェアですね、そういったものを実際こういったフィールド、そのインターネット空間ではなくて物理的な、我々が生活しているのこのような物理的な空間にですね、機器を設置したりだとかメンテナンスをしたり、まあそういったことをやっています。でその中でも一番代表的なのが、今日も申し上げましたけども、皆さんのご家庭についております電気使用量を測るスマートメーターと言われるものですね、これ無線通信につながったデジタル式の次世代のメーターなんですけども、こういった無線通信を使った次世代メーターの設置実績とも150万台以上ということで、非常に多くのこの IoT インフラ作りを我々は携わらせていただいています。実際に我々が扱ったいろんな IoT デバイスの事例なんですけども、今実は電力のスマートメーター化は一巡したんですけど、今ガスです。日本全国のガスメーターをデジタル化して遠隔で皆さんがどのぐらいガス使ったか見れるような仕組み作りを今実はしてます。でここ弊社が今全国手掛けてるんですけど、こういったことをやったりだとか、あとはメーター以外ですと、あの HACCP って書いてますけど、あれ HACCP って言うんですけども、これ何かというと、小売店とかに冷蔵庫とか冷凍庫、なんかコンビニエンスストアとかありますけども、あれって温度管理をしなければいけないんですけども、実はあれ温度管理、今までは人が目視で温度を確認したりとかしてたんですけど、これ HACCP つけたセンサーでリアルタイムに見れるんですね。でこれも通信を使って温度管理をしていくんですけども、そういった冷蔵庫冷凍庫の温度管理の IoT だったりだとか、あとは皆さんイメージしやすいスマートロックだったりとかですね、あとは各種カメラを使って小売店の DX みたいなところですね、そんなところを携わらせていただいたりとか、本当に数多くのですね、あの本当に日頃皆さん生活であんまり目にすることないと思うんですけども、実は皆さんが生活されているところ、どんどん今 DX IoT 化が進んでおりまして、そこを実現しているのがベーシスというふうにご理解いただけたらいいなというふうに思っています。続きまして、通信工事会社さんと何が違うんですかってよく聞かれるので、ちょっとこちらでご説明するんですけども、モバイルについては一部我々基地局工事とはやってるんですが、大半がこっちの運用監視系です。で運用監視系の特徴はストック型収益というふうに書いておりますけども、やっぱ運用ですので、ずっと継続的に収入が入りやすいものなんですね。で一方工事というのは、一回工事したらそれでお金入ってきて終わりなんですね。なので非常にこの継続性の高い収益のところを我々はモバイルやっているというところです。であと IoT については逆にですね、まだ機器設置フェーズです。というのが IoT ってまだ今から普及していくフェーズなので、どんどん機器を設置してどんどんそれ通信につなげていくということを我々やってます。ただ今徐々にですね、我々も今年間で50万台以上の機器設置やってるんですけども、そんだけ大量の機器をつければやはり不具合とか起きてくるんですね。でそれは遠隔リモート監視をしたりだとか、実際に監視したものの不具合があれば機器交換とかしなければいけないんですけども、こういう保守メンテナンスというのはまだこれストック寄りなんですね。で徐々にこっちがストック売るものが IoT も増えてきているというところになってます。で大手通信工事屋さん、これ左上のマトリックスが得意領域です。で他の領域はちょっと彼らは弱いところなので、あまり競合することも少ないという弊社の特徴的なポジショニングになってます。あともう少し深掘りして弊社の収益構造とその KPI についてお話をするんですけども、弊社の売上はモバイルと IoT とその他のビジネスに分かれてます。で先ほど申し上げた通り、モバイルはストック型収益がメインなんですけども、どういった形で携帯電話会社さんから我々お金をもらってるかといいますと、その携帯の通信インフラを監視保守するために必要な通信のエンジニアがいるんですね、技術者。この技術者の人数かけ単価という形で毎月お金をいただいています。なので我々のモバイルビジネスの KPI はエンジニアの人数と単価です。で特にエンジニアの稼働数が増えれば増えるほど売上が増えていくモデルだというふうにご理解ください。で一方 IoT の方は先ほど申し上げたようにまだ機器設置フェーズなので、今は1個つけていくらみたいな形の収益構造になってますので、機器の設置単価と個数が売上に跳ね返っていきます。なので今は設置台数を非常に我々重視して進めてます。なぜかというと、たくさん設置すればするほど遠隔監視とか保守のニーズが広がってきますので、これがストックビジネスにつながるんですね。なので我々は今設置台数を重視しながら事業を進めてます。 と合わせてですね、弊社の特徴と強みをちょっとご紹介したいんですけども、我々の業界もいわゆる土木建築業界と似たような形で多重下請け構造で成り立ってます。なぜならば労働集約のビジネスモデルですので、多くの人を管理して案件をやっていかなきゃいけないんですね。なのでどうしても会社組織もそうですけども、部長がいて課長がいてみたいな形になって、ピラミッド構造になってると思うんですよね。あれって人を管理するためなんです。で、我々の業界もそのような形で、人を管理をしておるんですけども、やはり多重下請けになればなるほどコストもかかりますし、非常に管理も非効率になったりとか、あとマンパワー頼みなんですね。で、我々はそれを変えまして、まず多重下請けをやらないと。弊社は中間マージンだけ取るような会社は全部もうなくしまして、実際に手を動かしてくれる会社さん、小さな地域の小さな会社さんと直接契約をします。でもそうすると中間の管理会社がいないので、我々の管理工数が増えるんですね。ただそこを我々 IT を使いまして、これ自動化してます。ですので中間マージンを抜く会社もいない、そして中間の管理者も IT が代替しますので、非常に低いコスト、低コストで高品質なサービスができるというのが弊社の特徴になってます。で、特にこの IT のところにつきましては、一般的なその AI 人工知能であるだとか RPA といったそういった最新の技術も活用しておりますし、あとはちょっと今日ここには資料にはないんですけども、ブラスという自社で開発しましたクラウドのシステムがあるんですね。そういったものを使うことによって管理をする弊社、そして実際に作業していただく職人さんも含めて、みんなが仕事が楽になると、そんなものも提供しているのが弊社の特徴であり強みになっています。あとは弊社のお取引先ですね。特にやはり大手の会社さんが多いです。通信、電力、ガスで、あとは最近 IoT のビジネスが非常に私たち伸びてますので、この IoT デバイスを作るメーカーさんですね、パナソニックさんだとか、そういったところとの取引も非常に今増えているというようなところになっております。それでは決算の概要についてご説明します。直近の決算ですね、今年の6月末の決算になるんですけども、まず売上高につきましては62億6400万円ということで、これ過去最高を達成しておりまして、前年比 128% ということでしっかり伸ばせております。売上の中 のモバイルですね、モバイルにつきましては、40億ぐらいだったのが49億円ぐらいになってますので、約9億円ぐらいモバイルは伸ばすことができていると、 121% 成長しているということですね。で、モバイルの KPI ですね、先ほど申し上げましたがエンジニアの稼働数なんですけども、これ累計稼働数です。しっかりとですね、エンジニアの稼働数も増やすことができてますので、結果として昨年のモバイル売上も堅調に伸びているというところになります。続いて IoT の方の売上ですけども、実は22年6月期は非常に大きく伸ばす、過去なかったぐらいですね、約2倍ぐらい伸びてますんで、非常に大きく伸びました。で、これ、なぜこんなに伸びたのかと言いますと、今日もお話ししましたガス業界ですね。ガス業界のスマートメーター化が一気に始めましたので、その影響で非常に売上を伸ばすことができております。IoT の設置機器数ですね。あれ、2020年一旦ガタンと落ちてるんですね。あれ、電力業界のスマートメーター化が一巡したんです。で、その後ガスとかいろんなものを我々新たに取りに行ったので、今大きく伸びているというところで、年間55万台やってますので、だいたい月に5万台ぐらいですか、デイリーで 2,3000台いつもなんか機器を設置してるみたいな会社ですね。こういったところで非常に好調です。で、続きまして利益ですけども、利益も過去最高の利益を出すことができておりまして、前年比、約 130% ぐらいの増益ということになっております。売上、利益、営業利益、当期純利益ともにですね、過去最高を記録しまして、順調に業績を伸ばしたのが22年6月期というところになっております。22年6月期の期初の見通しとの比較なんですけども、そこもしっかりと見通しを上回ることができたということで、非常に順調に業績を伸ばすことができています。それでは今の進んでいる進行期ですね、23年6月期の見通しについてご説明させていただきます。23年6月期はですね、 71.5 億円の売上を予想しておりまして、前年比 114.1% といったところを予測しています。で、モバイルの方ですけども、こちらは継続的にですね、稼働人員数が増えていく見込みですので、しっかりとプラス8億円ぐらいですかね、積み上げることができるかなと思ってます。で、特に今日繰り返し言ってますけども、モバイルは比較的その継続性の高いストック寄りのビジネスなので、エンジニアの稼働数増えていくと積み上がっていくタイプの収益なので、あまりこの上下のボラティリティというのは少ないんですね。なのでしっかりとここをまずキャッシュカウトして、メインの収益を稼ぐところとして今期もですね、拡大していきたいというふうに考えています。 で IoT 多少ここはまだフローのビジネスがメインなので若干ボラティリティあるんですけども、昨年ほどの伸びはさすがにないかなとは正直思ってるんですけども、ただまあしっかりとですね設置台数も増やせることが見込めています。というのが引き続き電力ガスのスマートメーター化はあるんですけども、プラスアルファで我々今メーター以外の分野ですね、メーター以外の IoT の分野をかなりこの数年で営業開拓しておりまして、毎年順調に顧客数が増えています。でそういったところがですねどんどん発注が来ておりますので、 IoT の機器の設置台数も売り上げも伸ばせるんじゃないかということを予測しています。続きまして営業利益です。営業利益は昨年に対して実は 103% ということで、あまり大きく伸びない見込みを立てています。でこちらちょっとこの後補足するんですけども、23年6月期は売上も売上総利益もしっかりと伸ばすことができます。ただ営業利益なんでこんな伸びないのとご心配される方もいらっしゃるんですが、これはもう将来投資ですね。単年度の業績を出すのは簡単なんですけども、やはりその3年後5年後を見据えまして、せっかく上場させていただいたということもありますので、未来への投資を積極的にやろうということで踏み込んでます。ですので4億9000万円が22年6月期の営業利益になってます。でそこに対して2億9000万円ほど売上総利益あらりは積み上げることができます。ただ純粋な販売管理費の増加が1億ちょっとあるというところと、あとは人材投資を中心にですね、人材だとか IT 投資を進めていきますので、ここがだいたい1億7000万ぐらいあります。なのでこの1億7000万円が将来への積極投資というところになりますので、この将来投資なければですね6億7000円ぐらいは出せるんですけども、ここはあえてアクセル踏もうということで、前年と微増ぐらいの営業利益にしながらもしっかりと投資をしようということで決断をしまして、こういった形の業績予想を出しております。23年6月期のまとめになりますけども、売上が 114%、 一方営業利益 103% ということで微増で、当期純利益これ営業外のところの若干差がありますのでマイナスという形になりますけども、いずれにしても営業利益は前年を下回らない程度の着地にしながら将来への積極投資をやっていきたいというふうに考えています。弊社の今期この1年の重要施策です。モバイルについては引き続きストック収入、いわゆるそのエンジニアの稼働数を増やしていきます。で IoT のところも引き続き機器の設置台数を増やしつつも、徐々にストック売りの運用保守、そういったところへ移行していこうというのが弊社の今期の重要施策になっています。続きまして中長期の成長戦略をお伝えしていきたいと思います。こちらは上場前からお伝えさせていただいているんですけども、大きく3つの戦略がございます。まず1つはモバイルです。でモバイルにつきましては、キャリアさんは引き続き 5G の投資をしていきます。ですのでしっかりここをまずは捉えて、捕まえていきます。であとはですね 5G というキーワードでいきますと、実はモバイルキャリアさん以外のですね、5G、 これローカル 5G って言われるんですけども、そういったものがこれから広がっていくと言われてます。例えば自治体だとか大手企業さんが独自の 5G ネットワークを作っていろんなことをやっていくと、そういった市場がここが伸びると言われてますので、キャリア 5G、 ローカル 5G、こういった次世代の 5G インフラの構築とか運用、こういったビジネスをしっかり取っていきながら安定収益として伸ばしていきたいというのが一つ目です。で、二つ目は成長ドライバーとして弊社が捉えております IoT です。で、ここはですね繰り返しになりますけども、まだまだ日本の DX 進んでません。で、これから日本の DX 進める上で IoT の導入は僕は必要不可欠だと思ってます。ですのでほぼ全ての産業分野にこの IoT は普及していきますので、そういったマーケットの追い風を捉えながら第二の事業の柱にしていくというのが2つ目の戦略です。で、3つ目がアライアンスということで、これはまあ上場させていただきましたので会社としての信用度も上がりましたし、資金調達力も上がりましたので、他社弊社が持っていない強さを持っている、強みを持っている企業との提携だとか M&A 等も積極的にやっていきながら、しっかりと事業成長をですね実現していきたいというふうに考えています。もう少し細かな成長戦略です。モバイルのマーケットは先ほど申し上げたように 5G 投資はありますけども、ただ市場としてはもう成熟してます。2倍3倍で伸びるような市場じゃないんですね。ただモバイルのマーケットは全体で年間3兆円の巨大な市場です。で、特にこの3兆円の中でも弊社がターゲットとしているのはストック寄りの運用保守系の領域なんですけども、ここが大体年間1兆円と言われてます。ですのでまだまだ我々はそこのパイを奪っていけるポテンシャルありますので、今日もお話をしました IT を活用した高い生産性、こういった強みを生かしながら他社のパイを奪っていく、我々奪い戦略というので呼んでるんですけども、しっかりと奪いながら業績を伸ばしていきたいというふうに思ってます。 IoT はまだまだこれから市場が伸びていくところですので、この追い風をしっかりとつかみながら、この約2兆円と言われているマーケットを取りに行くと。で、 IoT の分野については競合いません。我々の例えば広島市内の少しの数だけの機器つけてみたいなところはやれる会社は広島にもあると思うんですね。ただじゃあ日本全国に50万台やってくれって言われると、やれる会社は大手の工事会社さんしかできないんですね。ただ大手の工事会社は多重したわけですし、テクノロジー活用まだ遅れてますので単価が高いんですね。なので IoT 導入したお客様からするとベーシスぐらいにしか頼めないという状況になってますので、しっかりとここは、まあ、いわゆるそのブルーオーシャン的な部分かなと思ってますので、伸びる市場をつかみながら自社の強みを生かして伸ばしていくという戦略で事業を拡大していきたいというふうに考えています。あとは IoT の分野ですけども、今日私が繰り返しさまざまな産業分野広がっていくというお話をしたんですけども、こちらの資料は総務省が出しております日本が目指す未来社会ソサエティ 5.0 に関する資料なんですけども、これで言いたいことというのは、インターネット空間上のデータの利活用ってどんどん今進んでるんですね。ただ我々が生活している物理空間のデータの利用ってまだまだ日本は進んでません。で、この物理空間のデータ取得に必要なのが IoT なんですね。なのでこの IoT を社会実装しないと物理空間のデータ活用もできないですし、ソサエティ 5.0 実現しません。ですのでソサエティ 5.0 実現のための IoT をインフラ作っていくのが私たちというところですね。で、今日はもう時間もないのでこの辺は割愛していきますけど、これ我々がターゲットとするリモートモニタリング、 IoT を活用して遠隔監視の市場なんですけども、非常に裾野が広いです。我々はまだ電力とかガスのメーターしかやってませんけども、それ以外にもかなり広げる余地があるというところで、ここを今積極的に攻めながらですね、業績を拡大しようというふうに考えています。はい、最後まとめになります。今日冒頭にもお伝えしましたけども、ベーシスは 5G とか IoT のインフラ構築運用することでスマート社会実現する、そういった事業をやっている会社だということ。で、2つ目は大手の通信工事会社さんとはポジショニングが違いまして、あとは強みは IT というところですので、非常にこれから業績を伸ばしていきやすいようなポジショニングにあるというところ。で、あとは業績が非常に好調ですよということと、あとはマーケット大きいですので、ここをしっかりと取り込みながら企業価値を上げたいというふうに考えているのが私どもになります。はい、ということで最後ちょっと早口になっちゃいますけども、私のご説明は以上とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。証券コード4068東証グロース上場ベーシス代表取締役社長の吉村君隆さんでした。大きな拍手をお願いいたします。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ベーシス IR セミナー、この番組は証券コード4068東証グロース上場ベーシスの IR 活動の一環としてお送りしました。